あなたの10分を超短尺、こんにちは、BA 中の岡文勝です。今日は2015年4月23日木曜日、六曜は千勝千勝でございます。ただいま21時15分を過ぎたところですけれども、先ほど岐阜から帰ってまいりまして、まあ今日もね、日中すごい天気が良かったですけど、岐阜の方も暑くてね、20度軽く超えてましたよね、あれはね。で、まあ講義が1日終わって、午前と午後で終わって、でそれから西岐阜からね、帰りは西岐阜から乗って東海道線で、またあのなんとか快速、特別快速じゃなかったな、なんとか快速、新快速なんか早いのに乗れたん でそれで早めに名古屋に着いて、名古屋で新幹線に乗り換えだったんですけれども、その名古屋のね、東海道線のホームにきしめん屋があったんですよ。立ち食いそば、関東の方とかだとね、普通に立ち食いそば屋がありますけれども、名古屋の場合はさすがきしめんがね、あって、でそれも美味しいですよなんていう噂を聞いてたんで、食べようかなと思ったんですけれども、ちょっと時間がね、まあそういう立ち食いだから早く出て早く食べられるのは分かってはいたんですけれども、ちょっと時間が読めないなっていうのがあって、まずはじゃあ新幹線の方に行こうと、新幹線の方に行っても何か食べるものがあるだろうと思って降りたんですけど、降りて、その新幹線乗り場行く前にはなかったんですね、結局ね。下の方によくあの東京駅だとか新宿だとか大きいところだとあるじゃないですか、恵比寿もあるか、ね、まあ、あのカフェとかで、あの終わっちゃう時もありますけれども、普通の食べ物屋もあったりするじゃないですか。そういうのあるかなと思ったらなくて、ああないかと思いながら新幹線乗って、新幹線のホームに行ったら、その東海道本線で見たその立ち食いきしめん屋よりもさらになんかグレードアップしたような立ち食いのあのきしめん屋さんがあって、いやこれはもう行くしかないと。2軒あったんですけども、なんかアーバンな感じのスローに入って、値段はねほぼ同じだったんですけどね、同じメニューに関してはね。でそこでせっかくもう名古屋に来たんで、ただのきしめんじゃなくて味噌きしめんを食べようと思って、で味噌がね入ったきしめんを食べたんですが、美味しかったですよ。普通のきしめんでも美味しいんでしょうけれども、なんかね、あ名古屋来たなって、別に名古屋に仕事をしに来たわけじゃないですけれども、なんかいつもと違うところに来たな感があってね、良かったですよ。なんかすごい狭い立ち食いそば屋で、表のアーバンなスタイルとは全く想像できないほどの狭さでね、それもまあなんかかえっていい感じでね。でそのきしめん食べて、で帰りの電車はあのハンナっていうね、また来週お話するかもしれないですけど、ハンナっていうシアシャローナンが主演のね映画を見てたんですが、まあまあ言うなればスパイアクションみたいなもんですかね、スパイでもないか、アクションものかな。でそんなもん見てきた、まあ途中まで見てきたもんですから、ちょうどその品川から品川からじゃない、品川のその新幹線の駅から JR のね、他の JR の路線に乗り換えるところ、コンコースみたいなのがあるんですけれども、そこ人通りがたまたまついた時間が少なかったんですね。でそこにあのカバンをすごい、本当今回身軽でね、一泊でしたから身軽な格好で行って、もうコロコロなんかも引かないで、普通にもうなんかあの肩から下げるようなカバンをね背負いながら、なんかあの一人で歩いてるっていうところが、なんかあれ今俺エージェントみたいなちょっとね、遠くであの仕事をして帰ってきたみたいなね、一人で新幹線乗って帰ってきたみたいな、あれなんか俺エージェントみたいな何のエージェントかわからないですけれどね、行ってきたの岐阜だしね、やってきたのセミナー講師ですけれどね、なんかそういうちょっと中二的なね空気がありましたね、一瞬ねなんかね、どうしたもんですかね。なんかまあ一応あのツイッターにアピールはしてきましたけどね、なんかもう誰が見てもなんか普通に疲れたおじさんがね、なんかラフな格好で帰ってきてるなっていう感じでしたけど、自分の中ではなんかどっかのエージェントですよ、 CIA じゃないことは確かなんですけども、どっかのエージェントですよ、どっかのエージェントが一仕事を終えてちょっとあの帰ってきたと。で身軽であのそんなにね身動きが取れない、いざとなったらまたねあの避けられるようなそういう身軽な格好でね来てるっていう体でねもうどんな中二だって、もう中二の4倍の年なのにね、4倍以上年食ってるのにね、そんなこと考えてましたけれどもね、はい、ということで、今日は帰ってきてからのラジオ神のアップですけれども、毎週木曜日は先週から始まりました、いきなり人生相談ということでね、恋愛相談に限らずね、ネットでいろんな相談を誰に向けてしてるのかわからないものをピックアップして、こちらでも勝手に回答していくということで、今回まあちょっと半分恋愛相談近い恋愛相談みたいな相談なんですけれども、31歳男独身ですということで、私の仕事はフォークリフトの搬送作業をしています。すごい具体的ですよね、ここね。年齢は31歳です。 今の会社に転職して入社してから5ヶ月目になります。自分はこれまで女性とのお付き合いをまだしたことがありません。年齢的にも学生時代の友達が結婚したという話を耳にするたびに、とても恋愛には焦っている時期です。どのようにすれば人見知りの今の自分から変わり、女の子と付き合うことができるのでしょうか。話下手でも彼女を作れますか。真剣に悩んでいます。よろしくお願いします、ということで、まあ、フォークリフトはあんまり参考にはならないとは思うんですけれども、まあ、これはだからフォークリフトの搬送作業っていうのがいくらぐらいね稼げるのかわからないですけれども、まあまあそこら辺はあんまり気にしないでもいいと思いますよ。だから好きになった人がね、私男はお金がないとみたいな言う人だとちょっとかわいそうかもしれないですけれども、で31歳でね今まで付き合ったことがないとなると、確かにまあいくらね草食系男子が増えたとはいえ焦るっていうのもわかる気がしますね。で、まあ、まずね、女の子と人見知りなんだけれども女の子と付き合うことができるのでしょうかと、話し下手でも彼女を作れますかって、これ男性でも女性でもそうですけれど、話し下手だから、まあ、特に男性でそういうふうに思う人いるかな、話し下手だから彼女を作れないんじゃないかと思う方いらっしゃいますけれども、むしろね聞き上手の方が多分作りやすいと思いますよ。話し上手ってね、よっぽどねなんかいろんなことを知ってたりとか情報にね、すごい貪欲だったりとか、なんかそれこそ滑らない話みたいなもんねいくつか持ってるような形じゃない限りね、なかなか あなたは話し上手だねみたいなね感じ でうわこの人話し上手素敵付き合いたいみたいなことってのはあんまりねないと思いますよ。芸人さんとかだともうあそこの域まで行くと、もう毎日毎日やっててね鍛えられてるから、もう話術ももうなんかねそこら辺の話の面白いやつなんかよりも数段やっぱり面白いわけですよ。だそこまで行くと話が面白いからっていうんで付き合おうっていう人もいるかもしれないですけど、普通はねそこら辺いいです。むしろ話し下手くらいなね、だから話を聞きゃいいんですよ。で興味が湧いたらいろんな質問すればいいんですよ。ただなんかあまりにも次から次へと質問攻めでね、次からなんか全然違う質問するよりかはまず質問してね糸口掴んだらそれについて深掘りをしていくということで、で分からないなら分からないなりにそのねどういうところがそういうね、例えば趣味の話だったらねどういうところがハマってるのかとかね、なんかそういうコツだとか、自分はその趣味やるかどうか分からないけれどもなんかそういうのをね好きな人っていうのはどういうふうに考えてそういうのハマってるのかなと、自分もなんかやってみたいんだみたいなねいうような形で言えばいいんですよ。ね、だから話し下手でも全然彼女は作れると思います。私の知り合いでも特段その話がうまくない、うまいっていうね言うほどじゃない人たちにもたくさん結婚してますからね、彼女を作ってますからね、はい。だからそこら辺のところは全く問題ないですし、人見知りもねこれもねこれもまあいろいろネットでも書かれてますけど、最近ね人見知りもうやたら人見知り宣言する方もう最近増えたじゃないですか。もうあれに過ぎますよ、私 M なのに過ぎますよ。なんかあの僕人見知りなんですとかね、私人見知りなのとかね、舞台やっててもそうですからね、役者で人見知りの人って結構いますからね。でそれもどこまで自称人見知りなのかっていう、なんかねエクスキューズに聞こえなくもないんですよ。なんかうまく話せないから会話が盛り上がらないから、だからなんかちょっと怖くなっちゃってまたそのね会話壊すんじゃないかして人見知り、その程度の人見知りだったら何ら問題ないですよ。これがね例えば神経の病気であったりですとか、何か事故っちゃってうまくね言葉が喋れなくて、あの人となんか人に会うとねすごいあのドギマギしちゃうとか言うんだったら、またそれはねあの病院に行ってあの診断してもらえばいいんですけれども、そうじゃない限りあんまりね人見知りどうこうっていうのはただの言い訳だから、あまりそういうのね口にしない方が私はいいと思いますね。言うとまた余計人見知りになっちゃうんでね、それよりもその相手に興味を持つと、いろんな人に興味を持って、でどうしたらこの人は喜ぶだろうかというところでいいんじゃないですかね。そういうのをまあ女性が最初ね付き合うのが難しかったら、まず男の友達でもどうしたらこいつ喜ぶんだろうっていう形でいろいろそういうねもうできる範囲のことをやって、で人に慣れてってからね、だからこれ女性に人見知りってじゃなくて単にね人と会話するのが慣れてないわけですよ。だから女性とそこからねやって、まあだからそこら意識しちゃうのあるかもしれないですけれども、どうしたらこの人がね楽しいことになるんだろう。でそれはねエスパーじゃない限り何が楽しいかなんて分かんないですから、そこを聞いていくわけですね。はい、ということでね、今日講義でも似たような話しましたけれどもね、はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。